生活環境を整えるサービス、要介護1から5の方、福祉用具貸与、レンタル、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。要支援1、2の方、介護予防福祉用具貸与、レンタル、介護予防につながる自立した生活を送れるよう、福祉用具の貸与が受けられます。福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、いずれも貸与の対象は13種類です。介護付き有料老人ホームやグループホームにお住まいの場合は、原則として利用できません。対象がイラストとともに記されています。丸1、車椅子、自走用・介助用・普通型電動車椅子。丸2、車椅子付属品、クッション、電動補助装置など。丸3、特殊寝台、背の角度を調整できるもの、ベッドの高さを調整できるものなど。丸4、特殊寝台付属品、マットレス、移動用バー、サイドレール、テーブル、介助用ベルト、スライディングボード、マット。丸5、床ずれ防止用具、エアマット、ウォーターマットなど。丸6、体位変換器、起き上がり補助装置など含む。丸7、認知症老人徘徊感知機器、離床センサーなど含む。丸8、移動用リフト、階段移動用リフトなど含む。なお、丸1から丸8は一定の例外となる場合を除き、要支援1、2、要介護1の方は利用できません。丸9、自動排泄処理装置、交換可能部品を除く。なお、自動排泄処理装置のうち、便を吸引する機能がある装置については、一定の例外となる場合を除き、要支援1、2、要介護1から3の方は利用できません。尿を吸引する装置は利用できます。丸10、手すり、取り付けに工事不要のもの。以下、丸11から丸13は、令和6年4月以降、レンタルと購入を選択できます。丸11、スロープ、取り付けに工事不要のもの。丸12、歩行器、購入は車輪のあるものを除く。丸13、歩行補助杖、購入は松葉杖を除く。自己負担の目安、貸与金額の1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割。貸与金額は用具の種類、品目、業者によって異なります。要介護1から5の方、特定福祉用具販売、購入。日常生活の自立を助けるため、特定の種類の福祉用具を指定事業者から購入した場合に、購入費の一部が払い戻されます。要支援1、2の方、特定介護予防福祉用具販売、購入。日常生活の自立を助けるため、特定の種類の福祉用具を指定事業者から購入した場合に、購入費の一部が払い戻されます。特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売、いずれも、購入の対象は9種類です。貸与、レンタルの項目でご紹介した、丸11から丸13、プラス丸14から丸19、指定事業者からの購入でなければ、払い戻しが受けられません。介護付き有料老人ホームやグループホームにお住まいの場合は、 原則として利用できません。11、スロープ。取り付けに工事不要のもの。12、歩行器。購入は車輪のあるものを除く。13、歩行補助杖。購入は松葉杖を除く。14、腰掛け便座。便座の底上げ部材などを含む。15、自動排泄処理装置の交換可能部品。レシーバー、チューブ、タンクなど。16、入浴補助用具。入浴用椅子、浴槽内椅子、入浴台、入浴用介助ベルトなど。17、簡易浴槽。18、移動用リフトの釣り具。19、排泄予測支援機器。原則として、同じ種類のものは重複して購入できません。自己負担の目安。購入金額の1割。一定以上の所得がある場合は2割または3割。払い戻し限度額。1割負担の場合は9万円、年間。購入金額が10万円を超えた場合、超えた分については全額自己負担です。申請に必要な書類。1、申請書。区役所保険年金課にて配布。2、領収書。3、福祉用具が必要である理由のわかるもの。申請書への記載。理由書、居宅サービス計画、福祉用具販売計画のいずれか。4、当該福祉用具のパンフレットなど。福祉用具の概要が記載されている書類。なお、排泄予測支援機器は、お伝えした1から4のほか、医学的な所見の確認書面や、排泄予測支援機器確認調書が必要です。要介護1から5の方、住宅改修、要支援1、2の方、介護予防住宅改修、住宅改修、介護予防住宅改修、いずれも、在宅の要介護者などが自宅で生活を続けられるように住宅の改修を行った場合に、20万円を限度に払った金額の一部が払い戻されます。対象となる工事。1、手すりの取り付け。2、段差または傾斜の解消。3、滑りの防止、および移動の円滑化などのための床、通路面の材料の変更。4、引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去、扉の新設。取り替えに比べ費用が低廉な場合を含む。5、和式便器などから洋式便器への便器の取り替え。6、以上、1から5の工事に付帯して必要と認められる工事。手すり取り付けのための壁の下地補強。浴室、便所工事に伴う給排水設備の工事。スロープ設置に伴う転落、脱輪防止のための柵などの設置。扉取り替えに伴う壁または柱の改修など。申請に必要な書類。受領委任払いでない場合。工事前。1、申請書。区役所保険年金課にて配布。2、見積書及び見積額内訳書。3、住宅改修が必要な理由書。ケアマネジャーが作成。いない場合は、区役所高齢障害支援課に相談してください。4、工事施工前の写真。5、住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの。 写真、図など。丸六、住宅改修に関する承諾書及び賃貸契約書の写し。お住まいが借家の場合。工事完成後。丸一、領収書及び工事内訳書。丸二、改修後の写真。括弧一、工事を始める前に申請書類を揃えて、区役所保険年金課に申請します。保険年金課より発行される住宅改修に関するお知らせを受け取った後に工事を開始します。括弧2、工事完了後、一旦費用の全額を事業者に支払った後、領収書など必要な書類を添えて区役所保険年金課に提出し、保険給付分が払い戻されます。なお、有料老人ホームやグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、高齢者向けの施設、住居にお住まいの場合は、原則として利用できません。受領委任払い制度について、住宅改修は利用者が費用の全額、保険給付分プラス自己負担分を一旦支払い、後から限度額の範囲内で一部保険給付分の払い戻しを受ける仕組みですが、横浜市では自己負担分のみを事業者に支払うだけで回収ができる受領委任払いの制度があります。この制度は市に登録した住宅改修事業者の行う改修が対象です。登録事業者の名簿は、横浜市のホームページに掲載しています。また、区役所高齢障害支援課及び保険年金課でも閲覧できます。検索は、横浜市介護保険住宅改修名簿で。自己負担の目安。改修費用の1割。一定以上の所得がある場合は、2割または3割。払い戻し限度額。1割負担の場合は18万円。なお、改修費用の限度額は、現住宅につき20万円です。転居した場合や、介護の必要の程度、要介護1と要支援2は同じ段階とみなします。が、3段階以上上がった場合は、再度利用できます。限度額20万円。